本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第1章57節から67節。聖書は後ろの方、新約聖書の109ページになります。ルカの福音書第1章57節。さて、月が満ちて、エリサベツは男の子を産んだ。近所の人たちや親族は、主がエリサベツに大きな憐れみをかけてくださったことを聞いて、彼女と共に喜んだ。8日目になり、人々は幼子に割礼を施すためにやってきた。彼らは幼子を父の名にちなんで、ザカリアと名付けようとしたが、母親は、いいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言った。そして幼子にどういう名をつけるつもりか、身振りで父親に尋ねた。すると彼は書き板を持ってこさせて、その子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。すると直ちにザカリアの口が開かれ、舌が解かれ、物が言えるようになって神を褒めたたえた。近所に住む人たちは皆恐れを抱いた。そしてこれらのことの一部始終がユダヤの産地全体に語り伝えられていった。聞いた人たちは皆これらのことを心に留め、一体この子は何になるのでしょうかと言った。主の御手がその子と共にあったからである。本日のメッセージは、この時は虚しく過ぎるのでは、この時は虚しく過ぎるのではないです。
皆さん、神様って罰を与える方ですかね。どう思ってますか。神様の言うことを聞かなかったら
罰を与えると
思う人、ちょっと心の中でちょっと手を挙げていただければ
と思いますが、
ここにですね、神様の言うことを、御使いが言うことを信じることができなかった人が出てきます。それは祭司ザカリアです。今日の話はですね、3週間前の話とかなりかぶります。かぶるというか、3週間前の話をよく理解してないと今日のところ理解できないから、だから半分以上復習です。よかったね3週間前の話を聞いてない人が今日の話聞いても全然分かんないんで、今日は3週間前の話をもう一度しながら今日のところの話をすることにします。大学でもそうなんですけど、毎回新しい話をすると学生ついてこないんですね。全然ついてきません。だからね、半分ぐらいは前に言ったことをこう繰り返しながらやっていかなきゃいけない。まあ、教会のメッセージもそういうふうにしたらいいのかもしれないなと。そうじゃないとね、毎回新しいのを聞いて何も覚えられずに、また次に行って、また何も覚えられずに次に行ってっていうこともありません。さて、ザカリアという人が祭司ザカリアという人が、いました。妻の名はエリサベツ。両方ともですね、初代の大祭司アロンの家系を継ぐ、言うならば祭司の、まあ、エリート家系であったと、言っていいと思います。で、その祭司の家系であったこのザカリアがですね、エルサレム神殿で光沢 務めが当たった。でこれは祭司にとって一度、一生に一度あるかないかという非常に、名誉ある務めでありました。36年に一度当たるか当たらないか。で一度当たった人はもう二度とできませんから、一生に一度あるかないかというそういう務めでありました。でこのザカリアという人は光沢っていうのは、これエルサレム神殿のね、エルサレムにあるこれ模型なんです。その写真なんですけれども、その光をどこで炊くかというと、このエルサレム神殿、これがここはエルサレム神殿なんですね。でそのな中の聖所と言われるこの建物、この聖所の中がここなんです。この黒い塊のところが聖所なんですけれども、この聖所と書かれているところで光を炊くことになっていました。でこのその奥にある M というのは死聖所といって、1年に1度食材日に大祭司が捧げ物の血を持って中に入って、そして、契約の箔の上に血を注いかけて1年間の罪の贖いをするというところで、毎日ですねこの聖所で香を炊いていた。でどういう時、朝と夕方香を炊くんですけれども、この神殿の建物の外にこの祭壇ってのあるでしょ。でその前に 上に屠殺台ってのがありますよね。何やってんだろうね。屠殺台ってのがあるんですよ。で何するかというと、ここで牛とか羊を殺して、そしてそれをこの祭壇の上で焼くんですね。でその焼く香り、バーベキューの香り、すごいいい香りしますよね。そのバーベキューの香りが神様のところに残っていって、神様が喜んでくださる。でこの毎朝毎夕子羊を一頭ずつ捧げる、それがイスラエルにとっての礼拝だったんですね。香りの捧げ物をする。でそれがイスラエルにとっての礼拝であり、その時みんな祈ってるんですね。ただ焼けばいいっていう、バーベキューやればいい、バーベキューの煙捧げればいいっていうんじゃなくて、その時みんな祈ってるわけです。で特に夕方のこの捧げ物の時間というのは、エルサレムだけじゃなくて全世界のユダヤ人たちがこの時に一緒に時を合わせて祈っている、それが夕方の礼拝の時でありました。でこの聖所の中で香を炊くというのも、その、羊が一頭灰になっていく、もう礼拝が終わるときに香を焚いて、それを神様に捧げる。でこの香は全イスラエルの賛美であると言われています。つまりこの香を捧げるということは、神様に対する賛美を、罪ある者も罪を犯してしまった者も清い生活をしてきた者も皆一つになって神様を賛美する、それを表すのがこの香でありました。でその香を炊くという、一生に一度あるかないか、祭司にとってね、祭司にとって、祭司ってこの当時イスラエルに大体2万人ぐらいいたんですよ。2万人ぐらいの人たちが一生に一度あるかないかという、そういう名誉ある務めをするわけですけれども、ザカリアはその係に当たりました。特に夕方の係になったと思われます。ところがこのザカリアには、ね、子供がいなかったんですよ。子供がいなかった。今のね、日本の感覚で言ったら、子供を産まないという選択をして生きる人ももちろんいます。でところがこの当時の祭司の家系、祭司の家系だけではありませんけれども、とにかく家が続いていくということが神様の祝福だと考えられていた時代です。で特に祭司というのは、この 大祭司、最初の大祭司アロンでしょ。何年ぐらい昔の人かって言ったら、今から3500年前なんですよ。そしてずっと続いてる、今まで続いてるんですよ。で、家系が残ってる人で一番古い人は、ダビデの時代、紀元前1000年から今まで祭司の家系がずっと続いている。すごいでしょ。紀元前1000年からですよ。そういう人が今でもいる。そしていつかエルサレム神殿が再建されて、この祭司の務めがもう一度行われることを彼らは待っているんですね。で、そういう家系の人たちにとって子供が生まれないということは、これはとんでもないことなんですね。つまり祭司というのは神に仕え、神の民に仕える、これが彼らのアイデンティティなんです、本質なんですね。だからその務めを親から受け継いで、そしてその子供に受け渡して、そして主がこれイスラエルが回復される時まで、メシアがやってきてイスラエルの王国が再建される、その時にその務めを継続していく。彼らはその言うならばそのために生きているんですね。そのために生きているわけです。ところがザカリアには子供がなかった。エリザベスとの間に子供が生まれなかった。もう老人になってしまった。老人になってしまったらもう断絶ですね。祭司の家としては名家だった、エリート祭司の家だったと思います、ザカリアの家はね。だけどそのザカリアの家は断絶して、後継ぎの子供がいない。ザカリアはずっと子供が生まれること、男の子が生まれることを願って祈ってきたと思いますけれども、その祈りは聞かれず老人になってしまった。そんな時にですね、彼は神殿で子を託務めがくじで当たって、まあ、これ想像図ですよ。実際にこうだったかどうかは分かんないんですけども、こういうような感じだったに違いない。もっと暗かったんじゃないかと思います。もっとずっと暗かったと思います。で、ここで祭壇の中で交代ているとですね、その右側に主の御使いが立った。で、恐れるなザカリア。あなたの願いは聞き入れられた。で、あなたは、あなたの妻エリサベツは男の子を産む、その名をヨハネとつけよと告げられるわけですね。で、この子は主の前に王になるものとなって、イスラエルの子らを父なる神に立ち返らせる働きをすると告げられるわけですね。で、ザカリアの願い、あなたの願いは聞き入れられたのですって言われるわけですよ。あなたの願い。で、ザカリアの願いは何だったかって言ったら、祭司の継承者である男の子が与えられることが彼の願いだった。で、じゃあここで質問なんですけど、ザカリアの願いは本当に聞き入れられたんでしょうか？どうなの？それはね、よく話を聞いてくれている証拠なんで、とっても嬉しいです。つまりザカリアの願いは単に男の子が生まれることではなくて、その子が祭司となって祭司の家を継いでくれることがザカリアの願いなんですよ。家をつなげていくことが、ね、で、それで御使いは言ったんです。恐れることありません、ザカリア。あなたの願いが聞き入れられた。まあ、子供が生まれるっていうところも半分は聞き入れられた けれども半分は聞き入れられないことに、最終的には。でこれは後にですね、イエス様の先駆けとなる洗礼者ヨハネです、その子供は。で、ガブリエルは次のように言いました。その子は主の御前に大いなるものとなる。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、また母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。イエス・キリストがイスラエルの救い主として、全人類の救い主としてやってこられる、その道備えをする、イエス様を迎え入れる、その準備を民の中に、民の心の中に行うというわけですね。で、彼は、その洗礼者ヨハネは、ところがね、でこの人、メシア到来の道備えをするんですけど、イエス様はおっしゃった。ヨハネよりも偉大な預言者は現れなかった。彼は最大の預言者となる。預言者となるんです。彼は祭司にならないんです。彼は祭司にならないんです。で、彼は、青年になるとね、ひょっとしたらもう中高生ぐらいかもしれない。そうなると彼は自分の家を離れて、そして今の司会のほとりにあるクムランというところにあるね、エッセネ派というところで集団生活をするようになります。で、彼らはエッセネ派というところは、メシアが再びやってくることを求めながら集団生活をして、洗礼、沐浴ですね、洗礼と聖餐式をずっと繰り返すことによって、メシアが到来することを待ち望む、そういうような生活をしていた人たちでした。このエッセネ派っていうのは祭司とは全然違う。祭司の家系っていうのはサドカイ派なんですよ。祭司っていうのはサドカイ派っていう、サドカイ派っていうグループなんですね。保守的です、非常に。で、それに対してエッセネ派はもう全然違う。そういうところにこう入っていく。ザカリアがヨハネがそういうところに入っていくことを許すわけですよね。自分の後継ぎとならないことを許すというよりは、むしろこれは来週お話します。これは来週お話します。来週も来てくれたら嬉しいけど、来週お話しますけれども、むしろ積極的にサドカイ派とは違う道をヨハネに教えていくことになるわけなんですね。で、結局洗礼者ヨハネは祭司とはならなかったわけです。結婚しませんでした。彼は子供を残しませんでした。彼はヘロデ・アンティパスという外来の領主の姦淫の罪を糾弾して黙らなかったためにですね、彼は捕らえられてヘロデ・アンティパスに首をはねられて死にます。子も残しませんでした。祭司の家系を継がせるというザカリアとエリザベスの望みはここで絶たれたわけです。だからガブリエルがあなたの望みは叶えられたって言ったけど、叶えられてないんですよ。祭司の子供を残したいという望みは叶えられなかった。だけどもっと深い魂の、もっと深い本質の願い、それは叶えられていくことになるのです。私たちにとっての本当の願いは何か。それはイエス・キリストを知ることです。 イエス・キリストと出会うことです。イエス・キリストが私たちの王であって、私たちはこの方との関係の中において本当に命に満たされ、自分が何のために存在していて、この方の栄光を受けて、この方の栄光を表すために自分が存在しているのだということを知ること、これが私たちの本当の願いです。人生の道にはいろいろな道があります。いろいろな職業がある、またいろいろな人との出会いがあり、また別れもあるでしょう。そういう中で私たちは自分がこれができたらいいということができる場合もあるし、そうでない場合ももちろんあります。しかしそういうことを超えて、私たちの真の願い、私たちの実存の願い、存在の願い、それは何かって言ったら、どんな状況の中にあっても私たちの存在を握って私たちを輝かせて、この神の国のために私たちを用いてくださるイエス・キリストを知ることであります。そしてね、ザカリアは御使いガブリエルがこう言ったときに、私はそのことを何によって知ることができるか、私たちはもう年取ってますからって言った。で、彼は年を取ってるから、自分の子供がやがてイエス様キリストの先駆けとなって、民の心を神に立ち返らせる働きをするということを聞いたときに、それを自分で確認することはできないということは分かったんですね、年齢的に。例えば、まあ、当時の人たちはそんなに長生きではありませんでしたね。例えばこの時に仮にザカリアが60ぐらいだったとするでしょ。仮にね、60、僕ぐらい、60って言ったら、僕は60よりもうちょっと上いってるけど、でそれ で仮に子供が生まれたとするでしょ。でその子が育ってこういう働きをするって言ったら、大体何歳ぐらいですか。30ぐらいですよ。30歳ぐらい。だから90でしょ。90になっちゃうよね、その時って。90になったら生きてないよ。今だったら生きてるかもしれないけど、昔は生きてない。絶対に。だから自分の子供がそのような働きをするということを何によって知ることができるかと尋ねたんですね。そしたらガブリエルは言うんですね、あなたは私の言葉を信じなかったから、あなたは口が聞けなくなるって言われて罰かな問題はこれです。罰かな、これ罰だと思う。まあ私は大学でこういう話をすると、大体みんなほら、神様罰当たり、罰当たり罰が当たった言うんだけど、罰じゃないんだよ。彼はね、あなた話せなくなって言われたんだけど、この人耳も聞こえなくなったんです。話せなくなっただけじゃなくて、なんでかって言ったら、今日の聖書の箇所にこう書いてある。8日目になり、これ生まれた後ね、ヨハネが生まれた後ですけども、8日目になり、人々は幼子に割礼を施すためにやってきた。彼らは幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとした。これは祭司の家系の伝統です。同じ名前をつけていくんですね。ザカリアと名付けようとしたが、母親はいいえ、名はヨハネとしなければならない。これは御使いに言われた通りです。で、彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言った。そこで幼子にどういう名をつけるつもりか、身振りで父親に尋ねたって感じでしょう。身振りで尋ねたってことは、ザカリアはこの時耳聞こえなかったんです。話せなくなるだけじゃなくて、耳も聞こえなくなってたんです。何日間？10ヶ月間です。10ヶ月間耳が聞こえず、話すこともできなかった。神様の罰かな。 そうではありません。人の声が聞こえない時に、それは神の声を聞く時であります。彼は10ヶ月間ずっと御使いガブリエルが自分に語った言葉を、10ヶ月間ずっとその言葉を心の中で聞いていたはずです。その言葉だけに自分の心を集中させて、それを聞いていました。そして彼は10ヶ月間話すことができませんでした。神とだけ会話をする時となったのです。人と話すことができない状況に陥ること、私たちありますよね。人生の苦難の時、自分のことを人に説明するのも本当に苦痛に感じるほど何も言いたくない時もあります。その時あなたの声を聞いてくださっている神様がいるのです。そして神様もあなたに語りかけておられる。ザカリアは10ヶ月間ね、この御使いガブリエルの言葉と、彼がそれまでに学んできた聖書の言葉、それをずっと反芻しながら、旧約聖書のを通して神がイスラエルの民を導き、また民が反逆したイスラエルを救ってこられた、その歴史を彼は頭の中で何度も何度も反芻し、御使いガブリエルの言葉をそれと合わせて、そして自分が生まれてくる子供をどのように育てなければならないのかということについての明確な指針というか確信というか、それをこの10ヶ月の間に確立していくのです。その内容がですね、来週私たちが学ぶところに書いてあるんですね。ただ単に予言したっていうんじゃなくて、この子をどう育てなければならないのかということが ザカリアにその時点で明確になっていくわけです。ザカリアは、まあ、来週見ますけれども、ザカリアは予言していったと、聖霊に満たされて予言したと言われますけれども、なんかね、霊媒の人がね、なんか天から霊が降ってきて、なんか自分はわけのわかんないのにこばーって言ったっていうんじゃ、ああいうんじゃないんですよ。予言したっていうのはね、聖霊に満たされて予言したっていうのはそういうんじゃない。本当に予言というのは神の言葉を預かる、神の言葉を明確な意識のもとに、目的のもとに、神がこう語っておられるということを確信してというか、それを与えられて語っていくのですね。この10ヶ月間人を話すことができないとき、何も聞こえないとき、声も出せないとき、それはザカリアが預言者として用いられる備えの時となりました。皆さん、これも神様の罰かと思われるようなところにですね、迫害者サウロが伝道者パウロとして立てられている時の話もありますよね。迫害者サウロは使徒の時代になってから、イエス様の弟子たちの時代になった時に、イエス様の弟子たちを迫害してもう殺さなきゃいけないと思ってた人でした。ものすごく一生懸命律法を守ってね、そしてイエス様がキリストだなんてありえないということで、そしてイエス様をキリストと信じる人たちを殺さなければいけないと思ってたのがサウロでした。 ところが外国の町までダマスカス、今のダマスカスまでですね、迫害の手を伸ばしていった時に復活のイエス様に出会うんですね。こういうふうに書いてある。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻き、大祭司のところに行ってダマスコの諸教会宛ての手紙を求めた。それは諸街道宛てですねの手紙を求めた。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ出し縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がった。しかし目を開けていたものの何も見えなかった。それで人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。彼は3日間目が見えず食べることも飲むこともしなかった。見えなかったんです。復活のイエス様に出会った。この見えなかった、目が見えなかった3日間、彼は何を見ていたんでしょうか。まばゆい光として自分に照らしてくださった復活の主がまばゆい光として自分に現れてくださった、その光を見えない目で見ていたのです。そしてその3日間の間に彼は自分に与えられる働き、自分自身のこれまでの歩み、自分がこれまで一生懸命勉強してきた律法の言葉、それとイエス・キリスト、復活なさったイエス・キリストがどういう方であるのかということ、この3日間の間に自分のそれまでの考えがすっかりひっくり返るまで、何度も何度もそのことを考える。あの光、自分の存在のすべてを照らしてくださった光、それを見続けていくのです。私たちの人生もこんなに大きな10ヶ月間、耳が聞こえない、口を聞くことができないというようなことであるとか、3日間全く目が見えなくなるであるとか、そういうことっていうのが起こるということはほとんどないと思います。だけどイエス様に出会って、そして全てがうまくいくと思っていたけれども、自分の思い通りにも物事が進まないということはあると思います。誰に話を聞いたら、誰に相談したら答えをくれるだろうかと思っていろいろな人のところに行って話をしたり話を聞いたりしても、本当に自分が歩むべき道ということが、そんな答えを与えてくれる指導者なんかいないですよ申し訳ないけどそんな人はどんなに偉い牧師であっても伝道者であっても、あなたはこうしたら、ね、神様の道を歩めますよなんて言えないですよ。もしそんなことを言う人がいたら、それは偽物だ。神様だけが、神様だけがあなたにその答えを与えることができるんです。人の声が聞こえない、人の声が虚しく聞こえる、自分自身も自分をどう表現したらいいかわからない、そういうような状況の中にあって、神様があなたに与えてくださる言葉があるんです。その言葉があなたを導くんです。そしてあなたが本当にこれから成していかなければいけないことは何か、 私が成していかなければいけないことは何か。それは頑張りで成し遂げることではありません。主の御霊がやってきて私たちを満たしてくださるからできることでありますけれども、その人生の苦しみの時というのは神様ご自身があなたに語りかけ、あなたの声を聞きたいと思っていらっしゃる時であります。この時は虚しく過ぎ去っていくことはありません。この時を通してあなたに対する神様のご計画、それが明らかにされていくのです。お祈りをしましょう。今日の聖書の言葉を心に思い返しながら、しばらくそれぞれが祈る時を持ちたいと思います。私たちの天のお父様、今日もあなたが聖書の言葉を通して教えてくださったことを感謝します。私たちは自分の人生が思うようにいかない、そういう壁にぶち当たることがありますが、その時あなたが私たちに語りかけてくださっているということを、また私たちもあなたに語りかける時を与えられているということを、聖書の言葉を通して知ることができたことを感謝します。あなたはどんな時に私たちを見捨てず、いつもそばにいて語りかけてくださいます。私たちの声にならない声を聞いてくださっています。聖様、どうぞあなたがさらにさらにさらに語りかけてください。私たちの声を聞いてください。そして私たちが歩むべき道を私たち自身が一人一人本当に分かっていくことができるように助けてください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。